自分のキャリアに火をつけろ、パーパスドッグチャンネル。YouTube をご覧の皆様、ポッドキャストをお聞きの皆様、こんにちは。パーパスドッグチャンネル、キャキャメンターの酒井です。
インタビュアーの志賀です。
この番組はゲストの方をお迎えし、その方のキャリアの転機とか、火がついた瞬間をお聞きしている番組です。で、今週のゲストはですね、音楽制作とかアイドルマネジメントでご活躍の近藤レオナさんにお越しいただいております。近藤さん、よろしくお願いします。
近藤です、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いや、ちょっとまずはじめに私から近藤さんのプロフィールをご紹介してもいいですか？
お願いします。
はい、2008年に青山学院大学国際政治経済学部卒業後、2008年から2012年まで大手人材会社の株式会社パソナにご勤務、そして2012年から個人事業主として独立されたということで、何をされている方かというと、音楽制作やアイドルマネジメント、そしてイベント制作などを行われているということで、今日も現在、過去、未来に向けてお話聞いていきたいと思います。
よろしくお願いします。
お願いします。
なんか、アイドルマネージメントとかというと、ちょっと、どんな仕事か結構興味ありますけどね。
え、もう、まさに、ちょっとかっこいいというか、すごく、こう、エンタメなお仕事ですよね。
そうですね。まあ、いわゆる、その、まあ、エンタメ芸能の仕事という形ですね。はい。
今ちなみにどんな、ちょっとざっくり言うと、音楽制作とかアイドルマネジメントとお聞きしたんですけど、ざっくり言うとどんなお仕事されてるんですか？
そうですね。メインは、アイドルマネジメントっていうことになるんですけれども、今担当しているグループが3組いまして、それアイドルグループ3組っていうことになるんですけれども、まあ基本的にマネージャーっていう役割に近いのかなと思うんですが、まあ、担当しているそのグループの子たちを、まあ、いわゆる売れるというか、知名度を上げて、まあ、ライブに来てもらって、まあ、ある意味有名人、有名タレントにしていくっていう仕事なのかなと思うんですね。で、まあ、僕自身がじゃあ何をやるかっていうと、基本的には、まあ、日々そのタレントメンバーとコミュニケーションを取りながら、まあ、どんな形でじゃあ自分を売り出したいのかとか、まあ世の中に認知してもらいたいのとか、まあもちろんそのタレントの子って夢があって入ってきてるので、じゃあその夢を叶えるためにはどうしていったらいいのかっていうのを話し合いながら、まあ基本的にはライブということで、まあ音楽イベントに出たりだとか、ライブに出てお客様ファンを増やしていくっていうことをしていくんですけども、まあ要はそこのじゃあファンを獲得していくためにはどうしたらいいのかっていう部分と、まあ、あとは、まあ、自分の、なんていうかな、まあ、キャラクターだとか、まあ、世の中に対して受け入れられやすいポイントがあると思うので、そこを、ま、武器にしながら、じゃあ、どういう音楽制作をしていこうとか、まあ、どういうワンマンライブを作っていこうというのを話していくというのは基本的な、まあ、ざっくりした大きい仕事ってことになるんですけども。
結構、人材育成につながってるんですか？
はい、
その、今までされてき
た。そうですね。だから、意図的になんか、例えば人材系とか、そのまあ、マネジメント人材育成を選んだっていうわけではないですけれども、気づいたらまあ、そういう形になっていったし、過去のキャリアが生きたっていうのをかなり感じますね。
いや、なんか思うんですけどね、近藤さんっていうのは、ほとんどそんな人脈とか土台もない状態から、ゼロからなんかこう、築き上げてきた感じがすごいするんですけど。
あ、そうですね。
なんか、最初ね、実は僕あれなんですよ。近藤さんと昔同じチームというか会社だったので。
そうですね。
新入社員の頃からよく知ってるんですけど。
そうなんですね。
はい、直属の上司でしたので。
そう、昔はね、なんか偉そうに言ってますけど。なんか突然ね、僕辞めますって言って、武道館狙いますって言って辞めていったんですよ。で、ね、大丈夫って。そんななんか水商売みたいな感じでね、なんかこう、まあ水商売を否定するつもりは全くないですけど、なんかこう安定性もないし、別にそう、なんていうかな、人脈もないし、やったこともないのに、 どうしたどうしたみたいな。ちょっと飲み行くかみたいな感じのなんか状態になったような気がするんですけど。
そうですよ。
どうしたの急に。
だからそれは僕の中ではあまり急ではなかったんですけど、もともと僕就職活動をするにあたって、とか、大学生の話になると、バンドやってたんですよ。
バンドね、それは聞い
は
て
い。
た。
で、もともとだから僕、ミュージシャンになりたいと思ってずっと大学は過ごしてたんですね。で、ただバンドだったんですけども、そのメンバーが、就職活動を始めちゃったりだとか、大学卒業したらもうやる気はないよっていう形であったので、どうしても自分ももう就職活動せざるを得ない状況にはなってしまったんですよ。で、その中で一旦ってわけじゃないですけど、就職して、でもその、やっぱ自分の中で音楽を諦めきれないっていう思いは、なんか常にどっかにあったのかなっていうところで、ちょっとチャレンジしたっていうところあるんですけども。
本来的にはもともとずっと思ってたっていうことですかね。
そうですね。もうずっとミュージシャンになりたいと思って生きてきてましたので、はい。
もうきっかけがないと、なかなかその大企業から辞めるってなくないですか？
そうですね。ただなんていうんですか、ある意味楽観的だったと思うんで、なんか日本に生きている限り、なんか死ぬってことはないんだろうなってすごくざっくり思ってて、もちろん苦しい状況だとかあるんだと思うんですけども、なんか自分のやりたいこととか、こうじゃなきゃいけないっていうものを捨てていけば、生活必要限の収入は得られるのかなとか、なんとかなるのかなってすごい楽観的な気持ちではいましたけど、当時はね。
当時、
いや。
何歳ぐらいですか？おいくつぐら
だから
い？
27とかですね。
27。
5年ぐらいじゃあ、社会人とか一般の会社やって、
そうですね。
じゃあその5年間は仕事しながらも、心の中では音楽したいなとかっていうのをちょっとずつ思ってたわけですかね。
そうですね。
あの時の営業同行中は仕事のこと考えてなかったかもしれないですかね。
一応とりあえず、集中してましたよ。帰ってからとかね、土日とかでね。
そうか。なんかね、音楽の話ではよくどうこ、なんか仕事中もなんか話盛り上がったりとかした記憶があるんで、なんか音楽やりたいんだなって言われてたけど、まさか本当に飛び込んでいくとはねっていう。しかも武道館行きますとかって言ってやめてったんで、ちょっと親心的に言うとなんかこう、そのうちどっかで野垂れ死んでんじゃないかなと思いながら。
なんか変なやつっていうかね、大丈夫かなっていう、よく言われましたよ、皆さんに。
あんまりいないからね。でも面白いなと思って見てたけど。
でも最初はあれですよね。自分が武道館でライブするっていう宣言をしてたんですよね。
そうですね。もう自
そ
分
ういうこと
が、
です
要
よね。
は、プレイヤーとして、やりたかったというか、本音とか、第一段階ですね。はい。
そうだ、そうですよ。確かに。自分で武道館に行くって言ったら、なんで急にアイドルの話になってくるんですかね、これ。
で、パソコン辞めた後に、一旦音楽事務所には入れたんですよ。はい。入れたんですけど、僕、もともとベースなんですね。だからそのベース単体の仕事ってもう全くなくて、来るのがもうほとんどバラエティのエキストラの仕事しか来ないんですよ。
バ
で、
ラエティのエキストラ。
そう。なんか、雪山に行って、上半身裸になります、北海道、どこに一番張ったら温まるかの実験できませんかとか、
音楽全然関係ねえじゃんね。
全然関係ないです。とか、なんか、無音室に何時間人が耐えられるかっていうの募集してるんですけど、どうすかとか、そんな話しか来ないから、ちょっときついなーなんて思ってたんですよ。それで、半年ぐらい経って、基本的になんか月1で、事務所主催の音楽イベントみたいなのがあったので、それには出てたんですけれども、半年ぐらい経ったら、その事務所からアイドルグループをデビューさせるっていう話が出たんですよ。
おー、その流れか。
そう。で、近藤くん暇でしょって言われて、とりあえずイベント手伝いに来てねって言われて行って、なんかバイト感覚でイベントに行ったら、 まあなんか、そのメンバーのことが含めて仲良くなっちゃって、何回か手伝ってるうちに、ちょっと手伝ってくれない、なんか担当してくれないみたいな感じで、ちょっと、アイドルに関わり始める感じですね。
面白い。
なので全然自分で意図せず、たまたま、まあ仕事もないし、時間はまああるから、受けてみようかなぐらい、程度で始めたのがきっかけでしたね。
なんかね、最初は近藤、ミュージシャンを目指してるっていう話から突然、近藤、アイドルやってるらしいよとかって話になって、マジでとかなって、アイドルプロデュースやってるらしいよってどんどん変化していったんですけど、ね、僕の周りの情報網が。
そうですね。で、だから、ファストライブどんぐらいかな？ 1 年ぐらい、1年か2年弱ぐらい経ったぐらいに、そうですね、アイドルの仕事を始めましたね。
それってなんかあれですか？もともとは自分がやりたいのに、人のプロデュース、マネジメント業になるっていうのは、なんかまあどうなんだろう？こう、気持ち的にはどんなもんなんですか？
いや、だから20代当時は全然抑えられなかったですよね。もう自分が前に出たいですから、まあ、悔しさなとか、まあちょっと不甲斐ない気持ちは全然ありましたね。
それをなんかどう折り合いをつけながらやっていくんだろうっていうね。
そうですね。やっぱりそこはなんか時間が解決してきたのかなと思うんですけれども、一番のきっかけは、まあ自分で、曲を作って、まあ、自分で例えば歌うないし演奏するよりも、自分を作った曲がそのアイドルの子たちが歌った方が売れるって気づいた瞬間があるんですよ。
どういうこと？自分で作ったのを、じゃああれか、アイドル向きの曲を作ってたってことね。
まあそうですね。要は例えば自分がじゃあソロシンガーとかバンドでデビューして、その曲を作るっていうのと、自分が作る方が、まあ、じゃあわかんない。大丈夫ですけど、AKB の方が歌って、絶対 AKB の方が歌った方が売れる可能性が高いっていうこと、まあ、気づいたというか、まあ、そういう体験を積んで、まあ、であれば、徐々に裏方に回ってもいいのかな、みたいな、なんか、気持ちを芽生え始めたっていうのはありますね。
それなんかあれかね、自分が作る曲の曲質っていうのかな、がなんかアイドルっぽいのを作ってたのが好き
あ、
だ
も
っ
ち
た
ろん
り
そ
する。
こはなんか意図的になんか寄せてはいましたね。
確かにちょっと近藤さん昔から乙女なところがあったような気がするもんね。
どうなんですかね。
純粋なこうピュアな感じを持ちながら、みたいな。どうですか、CEO さん。
私もやっぱりプレイヤーっていう立場でもあるので、すごくその、なんていうんですかね、マネジメント側に後輩育成というか、そういった立場に立たされるっていう瞬間も、まあ、経験したことがあるので、お子さんの気持ちすごくこう分かる部分がありましたね。自分の気持ちにどう折り合いつけていくかっていうところと、それでも自分の能力が求められているんだったら、ぜひ活かしたいっていう気持ちもありますよね。
そうですね。だから、心境変化で言うと多分20代ってもう自分のやりたいことをどう進めるかっていう感覚値はすごくあったんですけれども、30代に入ってそのおっしゃっていただいた通りに、じゃあ自分の得意分野とか強みが生きる仕事の方が、なんかいいのかなって感覚は出始めましたよね。そうですね。
まあ、よくね、キャリアの VSOP みたいな話をね、20代はバイタリティで、30代はスペシャリティみたいな、特別、まあその自分の特別性、なんつうかな、スペシャルなところを持って、40代が VSO だから、オリジナリティか。で、50代がパーソナリティみたいな感じのフェーズをよく聞きますけど、なんかそういうのは、だんだんとがむしゃらにやってきたけど、得意分野みたいなのが見えてきた30代って感じがあるかもしれない
そうですね。
ですね。なんかでもね、自分が前に出ようとしたのに、結局、でも目的がやっぱり自分の表現として誰かに歌ってもらってるけど、自己表現はしてるっていう感覚はやっぱあるんですかね。
ありますが、ここ数年はすごく、自分の中では減りました。その他人から見てどうかわかんないですけど、僕の人生の中ではかなりもう、そうですね、自分が自分がっていうのなんか減ったかな。
じ ちょっと、酒井さん、時間がそ
あ、は
ろ
いはい。
そろ迫ってきたので、ちょっとこの後のことですね。
そうですね。実はなんか、アイドル名だと、君色プロジェクトさんっていうアイドル、今プロデュースされてますけど、結構もうね、売れ始めていて失礼かもしれない。売れていて、なんか近藤さんの話から聞くと、さっきそのような状況からなんでこんなに売れたのかみたいな話を、ちょっと次回2回目で聞いてみたいなって思いますね。
ミーロさんの話聞きましょ
聞きたいですね。なんなら俺も売れたいとか思いながら。
そのプロデュースも
お願いしますみたいなね。はい。
それでは第1回目終了ということで、次回もよろしくお願いします。
ありがとうございました。